であるでしょう。東大たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、いたまな人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの思いを追いやり、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの思うべき自分自身の重みがあるのです。御言葉を教えられる人は、教える人と全ての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは、機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。あなた方に割礼を強制する人たちは、肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。なぜなら、割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに、彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなのです。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。発令を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの家に平安と憐れみがありますように。これからは誰も私を煩わさないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように。
おはようございます。
おはようございます。
杉戸キリスト教会の礼拝にようこそおいでくださいました。神様は、あなたをデザインなさった神様は、あなたを愛しておられます。生まれてきてほしい、生まれてきてよかったと神様はあなたのことを思っておられます。そのような神様からの祝福が豊かにありますようにと祈ります。短く祈ります。神は実にその一人を主イエスキリストをお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子主イエスキリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天にいます私たちの父なる神様、私たちはあなた様のことをイエス様のゆえに、その十字架と復活の御業のゆえに、アバ父よ、天のお父さんと呼ぶことができる神様の子供に招かれております。どうぞ神様、あなたご自身がこの始まった礼拝の時を豊かに祝福してください。 すべての思い煩いや重荷をあなたの御前に下ろし委ね、そして力強い主の御手の中に、その御手の下に自らを低く謙遜に、神様あなたの御声を待ち望むことができますように。そして主よ、あなたが聖霊を通して聖書の言葉を響かせてくださり、2000年ほど前に書かれた書物でありますが、今も生きておられる神様からの御声としてしっかりと聞き取ることができ、よくわかり理解してこの御言葉に導かれて新しい1週間を歩むことができますように助けて導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。宗教改革500周年、そのことを覚えながらガラテヤ人の手紙を一章ずつ読んでまいりました。で、今日が最後の章になります。簡単に振り返って見ていきたいと思いますが、一章のところではなぜこの手紙は書かれたのかということで、その手紙が書かれた目的について、そのきっかけについて覚えました。当時の主だった指導者たち、シモン・ペテロ、ケパをはじめとする人物、またバルナバというパウロにとっては本当に足を向けて寝れない人物、そのバルナバでさえも福音の真理からずれてしまっていた主だった指導者たちが、そしてお世話になった信仰の先輩たちが福音の真理からずれていた危機的な状況がありました。今から500年前のローマカトリックの時代と同じような状況でした。そしてその中でパウロはこの手紙を書くことになったわけです。2章を見ますと、パウロははっきりと信仰によって人は神の前に義と認められるのだと、信仰義人ということを語ります。ペテロやバルナバまでも福音の真理からずれていた中で、パウロは信仰によって義と認められるからこそ私はイエス様を信じたのだ、皆さんもそうでしたでしょうと語ります。3章に入りますと、有名な義人は信仰によって生きるという言葉をパウロは引用してきます。そして信仰の父アブラハムの姿を思い返すようにと筆を進めていました。そこでは私たち杉戸キリスト教会のこのビジョンと信仰義人が見事に切っても切れない関係にあるということを覚えましたね。あの創世記の15章の5節、さあ天を見上げなさい、年を数えることができるなら数えなさい、あなたの子孫はこのようになると言ってですね、本当にたくさんの誰にも数えられない星、天の川、銀河系、それを神様はお見せになって、そしてアブラハムはそのように星の数ほどに自分の子孫がなるという約束を信じた、そしてそれを神様は義と認められたと書かれていました。信仰義人の教えとこの星の数というのは切っても切れない関係があります。今では本当にそれがつながってないかもしれませんが、本来の教えの中では星の数ほどの子孫になるという神様の約束を信じる、その信仰が義と認められた。それはイエス様が生まれる前ですから、イエス様を信じる信仰ではないかもしれませんが、しかし同じアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そしてアブラハムの子孫、ダビデの子孫として生まれてこられる主イエスキリストを信じる信仰へとつながってまいります。お世話になった主だった指導者たちが皆ずれていましたから、パウロは自分の権威をただ上から求める以外にありませんでした。推薦状を書いてもらって、私はこんな素晴らしい人物ですと言って人から推薦を受けたり、人から太鼓判を押されて自分の権威をつけるというような、そういう方法ではもう通用しないんです。 もういっぱい上にもっと権威のある人がいますから。ですから本当にただひたすら上からのみの権威をいただいて、ただイエス様と父なる神様によって選ばれて召された使徒とされたこの私パウロがと、彼は他の人たちに人間的な鼻で息をする人間を頼りにせずに、ただひたすら神様のみに自分の権威の拠り所を置いて、そして大胆に預言者のように神の言葉を語っていきました。そんな中で4章、パウロはまさに生みの苦しみをしていました。再び生みの苦しみを味わって、そしてもう途方に暮れている、どうしたらいいかわからない、こんな激しい言葉で言いたくないけれども、ガミガミ言いたくないけれども、だけどあなた方のことを考えたらもうゆっくり優しく話していても聞いてもらえない、お母さんが声を張り上げて息子や娘を叱りつけるように、怒鳴りつけるように、パウロはここで声を大にしてポルティッシモで語っているのです。いい加減にしなさいと、何考えているのかと、御霊で始まったあなたが肉によって完成をしようと考えるのか、冗談じゃないと、今さら割礼なんて必要ないんですよ、なぜ今さら割礼を受ける必要があるのか、誰がお前たちを惑わしているのか、パウロは本当に激しい言葉で語っていました。そういう人たちは呪われようとまで言いましたし、前回のところではもういっそのこと皮だけじゃなくて全部切り落としてしまえというほどのですね、恐ろしいことを言っていました。それは生みの苦しみから出た本当にうめくような言葉でしょう。そして、先週読みましたが、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません、御霊によって生まれて御霊によって歩むならば御霊の実を結ぶことができる、それこそが律法が求めていた人が生きる道なんだとパウロは語りました。そこは今日のところと関連して続けて覚えていかなきゃいけないところですので、ちょっと振り返ってみたいと思います。ガラテヤ人の手紙の5章後半のところを少し見たいと思います。16節からの言葉をもう一度読み上げします。ガラテヤの5章の16節から、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。自分のやりたいことと御霊が、こうしなさいということは真っ向から衝突してしまうことです。本当は絶対したくないことを神様はしなさいとおっしゃるのです。しかし御霊によって導かれるなら、そのようにして御霊によって歩むなら、あなた方は律法の下にはいない。そして対照的に2つの人生の実を、パウロは語っていました。肉の行いが結ぶ実と御霊の実であります。肉の行いがもたらす肉の実はどんなものであったでしょうか。19節から21節にありました。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、ポルノという言葉の、元々の言葉が使われています。性的な不貧困、乱れ、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。新しい訳では妬み、泥酔、遊興などと少し変わっていました。とにかく肉の思いというのは妬み、ジェラシー、嫉妬というものに代表されると思います。あるいは自分のプライドですよね。自分が傷つけられたくない、自分が大切にされたい、自分が一番になりたいというのは、そういうこの自己中心な思いがこの肉の思いであります。自分が一番でなければ気が済まない、なぜあの人よりも私が下なのかというのを我慢できない、その人を引きずり下ろしたくない、それが肉の思いであります。しかしパウロはそのような肉によって歩んだときに どのような行き着く先になるのかはっきり警告していました。21節の後半のところです。私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たち、肉に任せて妬み合いや、足の引っ張り合いや、怒り狂ったり、さまざまな性的な快楽に身を委ねたり、どんちゃん騒ぎをしたり酒に溺れたり、そんなことをしているならば、分裂分派をしていくならば、そんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんとはっきりパウロは語っています。鷹をくくってはいけないのです。自分はもう安心だと思ってはいけないのです。例えばもう自分は洗礼を受けているからとか、もう自分は割礼を受けているからとかっていうことで、自分の救いを絶対的に考えてしまって、もうじゃああと何してもいいじゃないということで好き勝手なことをしていく、そのようなものに対する厳しい警告であります。もしも自分はクリスチャンだと言いながら、いまだに汚れた不貧困な性的な行いをやり続け、ポルノを好み、そしてさまざまな形で妬みや憎しみや憤りや、そういうものに満たされた日常生活を送っているならば、絶対にあなたは神の国を相続できませんよ、天国に絶対入れませんよとパウロははっきりとここで警告していました。そんな人が天国に入れるわけがない。よく考えてください。こんなことをしている者たちが神の国を相続することは絶対ないとパウロははっきりと語っていました。そしてそれとは対照的に、御霊が御霊によって導かれていく聖なる神様の霊、神様の霊によって導かれた人生はどうなっていくのか。おのずから良い実を結ばせていただくことができます。自分の努力によってでもなく、自分の頑張りによってでもなく、うちに住んでくださり、言いようもない深いうめきを持って私たちのために助けてくださる助け主、慰め主、その御霊のもたらしてくださる実はどうであったでしょうか。22節、23節。しかし御霊の実は愛、実はもともとのギリシャ語の言葉で読みますと、御霊の実というのは単数形になっています。実という言葉は、単数形複数形がはっきりする言葉の訳で読んでみるとですね、はっきり分かると思いますが、英語の聖書で読んでもフルーツという言葉は単数形です。つまり御霊の実というのは愛なのです。そして愛という御霊の実はさまざまな側面がある。喜びであったり、平安であったり、寛容であったり、親切であったり、善意であったり、誠実であったり、柔和であったり、自制、セルフコントロールが、ブレーキの効く人生。このようなものを禁ずる律法はない。このようなものに反する律法はない。むしろ律法こそ、そのような御霊の実が指し示す愛を実践しなさいと教えていることだ。しかしそれは人間的な努力によってでも割礼を受けることでもなく、ただ御霊によってだけ結ぶことのできる良い行いの実であるというのです。そしてパウロは繰り返し語ります。24節。キリストイエスにつく者、イエス様を信じてイエス様に捕らえられた者は、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまった、いやつけられた。私はキリストと共に十字架につけられましたとパウロはガラティアの2章20節では語っていました。そしてそうであるならば、もし私たちが御霊によって生きるなら、御霊に導かれて御霊によって歩むならば、互いに挑み合ったり、曽根み合ったり、張り合ったり、足の引っ張り合いをやったり、批判し合ったりする、穴探しをすることではなくて、そして自分こそ偉いんだぞ、あの人よりも俺がすごいんだぞっていうようなことを自慢し合っているような、そういう自慢大会にならないように、競泳に走ることのないようにしましょうとパウロは語っていました。そして最後の章、6章です。今日この6章を新しい創造という題で、このガラティア全部をまとめた結論を申し上げたいと思います。ガラティア人の手紙の6章の間で語られている内容をまとめると、先日見るとこういう結論になるかと思います。大事なのは割礼ではない。大事なのは肉の割礼ではなく、御霊による新しい創造です。大事なのは新しい創造、御霊による新しい創造。肉の割礼は関係ない。そんなの受けても受けなくてもどっちでもいい、いや受けなくてもよい。
肉にまくものは滅びを刈り取る、御霊にまくものは永遠の命を刈り取る。この2つのことがですね、この文章にまとめることができるかと思います。大事なのは肉の活性ではなくて、御霊による新しい創造です。肉にまくものは滅びを刈り取りますよ、御霊にまくものは永遠の命を刈り取ることになりますよ。一節、6章の一節から順番に見ていきたいと思います。兄弟たちよ、パウロは本当に主にある兄弟姉妹として親しく呼びかけています。そしてもし誰かが過ちに陥ったなら、もし誰かが罪を犯してしてはいけないことをしてしまっているならば、あるいは恵みから落ちてしまったならば、御霊の人、霊的な不審な霊的な人であるあなた方は、柔和な心で優しい心でその人を正しく正しい方向に 元に戻してあげなさい。そしてそれだけでなくて、自分自身にもよく気をつけなさい。あなたも同じような誘惑にいつ負けてしまうかわからない。いつあなたも同じような罪を犯すか、条件さえ整えばそうなってしまう可能性が十分ありますから、人ごとに考えずに、自分もそうなってしまう可能性があるということで注意してくださいと勧めています。そこでは、自分を過大評価しない、過小評価しない、両方ダメだということでしょう。そして2節、結局のところキリストの律法を全うしていくためには互いの重荷を追い合っていく以外にないとパウロは語ります。自助努力とかですね、自己責任とかということではないです。それは聖書的な言葉ではありません。お互いに弱さを持っているわけです。お互いに欠けがあるわけです。お互いに失敗をしてしまいます。恥ずかしいこともしてしまうんです。取り返しのつかないことも時にするでしょう。でもお互いの中で重荷を追い合っていく、助け合い、支え合い、許し合い、励まし合い、そして一緒に成長していくことを目指していく。足の引っ張り合いをしない、批判してあいつなんかやってるんだろう、もう私ダメ、嫌だ、そんなの やりたくないみたいな、そういう拗ねたことをしないで、互いに、私にも欠けがある、私も 100% 完璧な人間じゃないということの中で、一緒に力を合わせていきなさいということです。協力しなさいということです。そうでなければ律法は全うできない、そう語っています。そしてそのために一番障害物となるのはプライドです。俺こそすごいんだぞ、私こそ偉いんだぞ、私こそ素晴らしいんだぞ、あの人よりも私の方が優れているというようなプライドであります。それは3節に警告されています。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いている、俺はすごいんだぞ、時にですね、俺こそが世界で一番賢いとかですね、俺こそが世界で一番偉いと考えている人がいますが、それはとんでもない欺きですよね。世界にもっと素晴らしい人いっぱいいますよ、あなたよりも。はっきりそうだと思います。インターネットの社会ではもうそれをはっきりと知ることができます。説教者だって私よりも立派な説教者は山ほどいますよ、はっきり言って。音楽家だってもうギターだとかウクレレだとかも世界のトップレベルの演奏を聞いたらもう、なんじゃこれ私の演奏はっていう世界ですよね。皆さんがどれだけ優れていると自分で考えていても、もっと上がいるんですよ。欺いてはいけません。胃の中の蛙の中でお山の大将になってはいけないということでしょう。自分を欺くな、もっとすごい人がいるよということです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさいと。あなたが実際に時間をどんなふうに使っているのか、お金をどれだけどういうことのために使っているのか、この時間とお金の使い方でだいぶ行いが見えてくると思います。私たちの日常生活のライフスタイル、生活習慣、どういうことのためにお金を使っているのか、どういうことのために時間を使っているのか、この2つでかなりの生活習慣が見えてきます。その人が結局何を一番大切にしているのかということが見えてきます。その人が一番大切にしているものが神様なんです。その人の本音で 一番時間を使っているもの、一番お金を使っているものがその人の神様ですよ。そういうふうに自分をチェックしてみてください。タイムマネジメント、時間管理、ちょっと確認してみてください。あなたがどれだけのことにどれだけ時間使っているのか。ネットばっかりやったりとかですね、スマホばっかりいじったりとか、ほとんどそれだったりとか、テレビばっかり見たりとかですね、もうネットなんかいろんな映画ばっかり見たりとかすることがあるかもしれません。そうすると自分そんなに誇れない、私って実はいい格好しいっていうかですね、人の前でいい格好してるだけで熱気がすぐ剥がれて、そしてですね、金箔がすぐ剥がれ落ちて穴が出てしまう、ボロが出てしまう。実際のところはとんでもない、全然誇ることができない、惨めな愚かな生活のために、どれだけ無駄なことのために時間を使っているのか、どれだけ無駄なことのために人生の力を使っているのか、決して誇れなくなるはずだというのです。そして5節、人には各々それぞれ追うべき自分自身の重荷がある。走るべき工程はみんな違う。それぞれに神様が与えてくださった、走らなければいけない、乗り越えていかなければいけない、通り抜けていかなければいけない、その人生があります。みんながみんな同じ会社に入社しているわけではありません。全然違う職場で、同じ職場であっても全然違うポジションで、全然違う悩みや苦しみの中で毎日を生きています。生い立ちから始まって家庭環境、そしてこれまでの生育歴、全然違います。それぞれに負うべき自分自身の重荷があります。比較になりません。比較をすることはナンセンスです。そして6節、御言葉を教えられる人は教える人と全ての良いものを分け合いなさいと書かれています。これも双方向です。インタラクティブです。私教える人、あなた教えられる人、そういう一方通行ではなくて、上から目線じゃなくて、私もあなたから教えられなければいけません。私は祈っていただいて、あなたからいろんなことを教えていただければ、まだまだ未熟なものですということで、お互いに教え合っていく、助け合っていく、そういうことが、すべての良いものをそのようにシェアしていくことが求められています。それが互いの重荷を負い合うということでしょう。そして7節、思い違いをしてはいけませんとパウロはもうひとたび最後に警告を発します。神様という方は侮られるような方ではありません。神様舐めたらあかん、コーチの言葉で舐めたらあかんぜよという言葉がありますけどその、この侮られるような方じゃない。神様を過小評価したらとんでもないことになりますよ。教会を過小評価したら本当に恐ろしいことになるので、せっかく小さい頃から教会に来ている皆さんは、あるいは大人になってから来始めた皆さんは、神様を舐めちゃいけない、神様を侮っちゃいけないとはっきり警告されています。なぜか人間はそれほど傲慢に不遜になりやすいからです。まさか俺が裁かれるわけがない、まさか俺が地獄に落とされるわけがない、もう神様に選ばれた民なんだ、俺は絶対的に救われているんだ、それがユダヤ人の誇りでしたよね。俺はもう割礼を受けている、俺はもうユダヤ人に生まれた、だから絶対に俺は救いから落ちない、恵みから落ちることがない、ありえない、そんなことを考えちゃいけないということです。あえて言いましょう、洗礼を受けているからといってそれだけで救いが保証されているわけではありません。洗礼を受けた後どういう生き方をしているかが大事なんです。洗礼を受けることをゴールにしてはいけません。そこはスタートラインです。初めの一歩が洗礼を受けるということなんです。そこから未熟な青2歳の赤ちゃんが、放たれ小僧がキリストにある完成を目指して一緒に成長していくスタートラインです。洗礼はそこはゴールではありません。その後どう生きるかによって、あなたがどういう報いを刈り取るかが決まってくるから、よく考えてくださいとパウロは 自分のことを棚に上げないように、安全圏の中に自分を置かないように、あなたにセーフティーネットがいつまでもあると思うなというのです。8節、あ、ごめんなさい、7節の後半からいきます。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。まさに一見すると因果応報的な信仰義人恵みのみとともに、パウロは大切なことを語ります。行いのない信仰にならないためです。ヤコブの手紙が言っているように、行いのない信仰はもう死んでしまうんです。意味がないんです。実際の生活習慣でどれだけその時間の使い方、お金の使い方で、それが少しずつ日々悔い改めで方向転換に方向転換を重ねた毎日の日常生活を生きているかどうか、御霊に導かれ続けているかどうか、少しでも御霊の実を結び始めているかどうか、それがとても大切なことです。警告ですよね。人は種をまけばその刈り取りも必ずすることになる。8節に、どのようなものをまいたらどのようなものを刈り取ることになるのか、はっきりと書かれています。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取ると言われています。新しい訳ではちょっとかなり変わっています。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取る、新共同訳に近づきました。自分の肉にまく、そうすると肉から滅びを刈り取る、御霊にまく、そうすると永遠の命を刈り取ると言われています。肉にまくとはどういうことでしょうか。肉によって歩むということです。自分の肉の欲望の意のままに、自分の欲望を満たすために肉に支配されて、肉を喜ばせるために何か快楽に身を委ねたりとかしたいことに励んでいくということです。妬ましい人を妬んで足を引っ張っていくとか、悪口を言うとか、さまざまな形でその人を嫌がらせしていくとか、自分の肉を喜ばせるような形で種をまいていく、その妬みや怒りに任せて、その方向性で自分の心の中にその欲望に種をまいていく、そのために時間を使い、そのためにお金を使っていく、そのために命を使っていく、そうすると滅びを刈り取るとはっきりと記されています。神の国を相続することはありませんという言葉の別の言葉ですよね。これは永遠の滅びを意味する言葉でしょう。いわゆる地獄です。永遠に苦しみ続けなければいけない、そして神様の恵みが一滴も届かない場所、永遠にずっと未来永劫を苦しみ続けなければいけない、その地獄に落ちなきゃいけないことになりますよ。自分でそちらを選ぶことになりますよ。永遠の滅びを刈り取ることになりますよ。肉に支配されて肉を喜ばせる自分の肉に巻くようなことをしたら、パウロははっきりと行いのない信仰は死んでいるということで、こういうことを語っています。信仰告白をした後、洗礼を受けた後の人生がもっと大事なんです。御霊に巻くとはどういうことでしょうか。前回申し上げたように、御霊によって歩むということです。心の王座に主イエスキリストを迎え入れて、いつも心の王座を主導権を明け渡して、御霊に導かれて、自分のやりたいこととは、この衝突するかもしれないけど、自分の思いをねじ伏せて、そして御霊の思いを求めていく、そしてそれは結果的に御霊を喜ばせていく、肉を喜ばせるのではなくて御霊を喜ばせていく、神様が喜ばれるような、そういう歩みをしていくということです。御霊に巻くとは、御霊を喜ばせる方向で時間やお金や労力を使っていくということでしょう。そういう人は永遠の滅びではなくて永遠の命を刈り取るとはっきり書かれています。これ聖書の大原則だと思います。人は種をまけば刈り取りもすることになる。良くも悪くも報いがあるんです。聖書の中には 報いを否定したら聖書ってなくなると思うんですよ。最後の審判の裁きまで否定することになりますからね。報いを否定したら善なる神様はどこにあることになりますか。正直者がバカを見ることになったらどんなにバカらしくなりますか。奉仕をすることも小さなことに忠実であることも何の意味もなくなるじゃありませんか。良くも悪くも報いがあるからこそこの地上の限られた時間や命がどう用いられるかがとても大切なことなんです。永遠の行き場所を決定してしまうからです。そしてパウロは9節以降で善を行うのに相手はいけない、良い報いが良い刈り取りがあるから失望せずに諦めずに、正直者はバカを見ないから正直に真面目に生きてほしいと語ります。9節、善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。これは永遠の命を刈り取るということでしょう。この訳は新しい訳でとても良くなりました。9節、失望せずに善を行いましょう、諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。すっきりしています。失望せずに善を行いましょう、諦めずに続ければ時が来て刈り取ることができます。良い報いですよ、永遠の命。あなたが諦めずに善に励んでいくならば、あなたを通して何人も何人もの人が永遠の命に預かっていくことになるということでしょう。ですから十節、私たちは機会のあるたびにチャンスのあるごとに全ての人に対して、特に信仰の家庭、同じクリスチャンの信仰を持っているその家族に善を行いましょう、優しく接しましょうと勧められています。それは決して無駄ではなく報いがあることだからです。家庭集会に招かれていくときに、そこに新しい人が加えられていく、家族が、親族が、職場の知人が、近所の人が救われてくる、そのような報いがあるから、無駄じゃないから、機会のある度ごとに善を行ってほしい、パウロは声を大にしてそう語ります。そして11節、これは特別な言葉です。今日もしオリジナルのパウロが書いたオリジナルの手紙を見ることができたら、ここから先の字は大きくなっています。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いていますと書いてあります。口述筆記をさせていたと思いますよ、かなりの部分は。でも最後の部分は自分のサイン、そして最後の挨拶は直筆でパウロが書いたんです。でもそこにパウロが負っていたハンディキャップを知ることができる鍵があるように思います。なぜ大きな字を書くんですか。貴重なパピルスとかですね、その時代紙はありませんから、パピルスというですね、あの植物をこうやってですね、こう作る、そういう、あるいは羊皮紙というですね、羊の皮をなめして作った、そこに文字を書いていくわけです。紙はありませんからね。でも当時そういう紙に代わるものはすごい貴重品なんですよ。それなのになんで大きな字書くんですか。もったいなさすぎてもっとたくさんのことが書けなくなるじゃないですか。なぜか想像の域を出ませんが、おそらくパウロは目が見えにくかったと思います。視力がかなり落ちていて、大きな字じゃないと認識できない、小さな字に書いたって何書いてるか分からなくなる。こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いている、直筆の手紙ですよ、ダイレクトメール、まさに。そして12節から最後のまとめに入っていきます。あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちだ。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけだ。なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守ってない、愛を大切にしていない。それなのに彼らが割礼を受けよう受けようとするのは自分たちの肉を誇りたいためだ。しかし私たちの主イエス様の十字架以外に誇りとするものは決してあってはならない。 この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられた。パウロは十字架という言葉を一生懸命たくさん使います。
そして今日みたいに中心的な言葉が出てきました。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。
大事なのは、大切なのは新しい創造です。
新しい創造という言葉はもう一箇所の聖書に全く同じ表現が使われていますが、それは第二コリントの5章17節です。有名な言葉でしょう。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたのです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。
キリストのうちにあって新しく作られていく、全てが新しくされていく。今までの恥や過ちや後悔が多い人生ではなくて、全く新しい人生をやり直すことができるように神様はしてください。
大事なのは新しい創造です。そして16節から最後の言葉が続きます。
どうかこの基準に従って、大事なのは新しい創造、割礼は関係ない、大事じゃない、この基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に。
そこには民族的な血筋のイスラエルを超えて、天のイスラエル、天のエルサレムを意味した言葉です。
そこには当然異邦人も入ってきます。男だけでなくて女も入ってきます。
だいたい女性にはおちんちんありませんよね。割礼が大事だと言っても女性はどうするんですか。そういう問題もあります。はっきり言えば当時もう女性はあまり相手にされてなかった。女性はもう考えられてなかった、眼中になかった。
しかし割礼は、ね、そんな関係ない。大事なのはイエス様を信じて、イエス様を受け入れて、御霊によって新しく作られていく、作り変えられていく新しい創造が大事だ。そして新しく御霊によって生まれたならば、ボーンアゲインをしたならば、その御霊に導かれて歩めば、おのずから良い実を結ぶことができる。良い行いでさえも自分の努力ではなく、ただ神の恵みによって実を結ぶことができる。
そしてパウロはあえて割礼、割礼という言葉を強調する人たちがいましたが、意識してそれに対抗しています。17節、
もうこれからは誰も私を煩わせないでほしい、
もうこの件に関してはもうこれで終わりだ、
私はこの身にイエス様の焼き印を帯びている。
焼き印って分かりますか皆さん。普通は家畜とかに焼いたなんかこう、ね、ナンバープレートみたいなこう焼いたものですね、焼きごてをこうギューッと押し付けてですね、この肉体に刻まれるその持ち主の印です。奴隷の所有物だという、その主人は誰なのかということをはっきり示すためのこの焼き印が押されます。よく動物に押されます。でも当時人間にも押されていたんですよ。いや、奴隷解放が行われる前には黒人だとかそういう人たちも押されていたでしょう。焼き印が、これは俺の持ち物だと、所有物だ、俺が買ったんだと、人身売買がされていたんです。焼き印というのは誰が主人なのかということを表す印です。パウロはあえて言うんですよ。私は割礼は大事じゃないと言うけれども、もっとすごいものを持ってるよと、イエス様の焼き印だと、俺はイエス様の奴隷なんだと、俺のオーナーはイエス様なんだと、私はキリストによって選ばれて異邦人の使徒にされたんだと、キリストが太鼓判を押してるんだと、文句言うなと、そういう状態です。私はイエス様のしもべ奴隷なんだと、割礼よりももっとすごいものを私は受けていると。もしかしたらそれは目のことを言ったかもしれませんし、いろんな形でパウロは石打ちの刑にあって死にそうに半殺しになったりとか、いろんなことありますから、体中にあざや傷だらけがあったと思います。それが、その全てがキリストの焼き印と言われていました。十字架のゆえに迫害を受けたんですから、イエス様を信じているゆえに、イエス様の福音を異邦人に伝えるゆえに迫害されて受けた傷なんですから、それはイエス様の焼き印と
表現して良いものだと思います。そして最後にパウロは祝福を祈ります。どうか私たちの主イエスキリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。そしてその祈りを込めて封をされた手紙は、巻かれた手紙は使者を通してガラティアの諸教会に届けられていった。そしてその手紙が用いられて福音の真理から落ちてしまっていたものが、恵みから落ちてしまっていて元の木阿弥になっていたものが、ミイラ取りがミイラに乗って、そして教会が教会じゃなくなっていた、そういう人たちが再び大切な福音の命を取り戻し、そして御霊の実を続々と結んでいった、その歴史があります。そして未だにそれは現在進行形です。宗教改革というのは終わっていません。日々悔い改めなんですから、日々改革され続ける、日々新しくされ続けるというそのことがなければ、すぐに風化して干からびてマンネリ化して命がなくなっていきます。死せる正当主義になっていきます。何の喜びもない、何の感謝もない、ただ義務感とねばならないという中で礼拝を捧げてもあんまり嬉しくありませんよね。神様も嬉しくありません、そんな礼拝を捧げられても。心から神様ありがとうございます、イエス様ありがとうって言えるような、そんな子供のような初めの愛、初めの喜びに立ち返るためには、私たちは原点に立ち返らなければいけないと思います。最初に洗礼を受けたとき、最初に信仰告白をしたとき、最初にイエス様を信じたときのその状態に、そこに思い返して、そこからもう一度新しく歩み始めなければいけないと思います。1分ほど時間を取ります。それぞれご自分の言葉で神様に応答の祈りを捧げていただけたらと思います。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造、御霊による新しい創造、新しい生まれです。天皇お父様、6回にわたってガラテヤ人の手紙を読んでまいりました。宗教改革500周年を迎えていますが、これはまだほんの始まったばかりだと思います。日々悔い改めと言われています。神様、もしも示されているのに認めていない罪がありましたならば、それをなかったことにすることではなく、はっきりと心に刻み、その罪のためにこそキリストが十字架の上で身代わりに肉を裂き血を流してくださった、そして命を捧げてくださった、その十字架の恵みを決して無駄にすることがありませんように。どうぞしよう、御霊によって歩み続ける生活習慣を与えてください。肉の悪習慣もそこから解き放たれて解放されて、絡みついてくる昔の悪習慣を断ち切ることができますように。そしてだらだらだらだらと昔の悪習慣を引きずり続ける、そのような虚しい、悲しい、孤独な、そして闇の人生を生き続けるのではなく、光の子供とされた者として光に向かって歩むことができる私たちとしてください。 そして私たちが御霊によって良い実を結ぶことができますように、愛のない心の中に主が愛を芽生えさせてください。そして神様、怒りや憎しみや闇のある心に主が温かな光を持って溶かしてくださり、癒してくださり、そして希望を与えてくださり、生きる力を与えてくださり、権勢によらず能力によらず神の霊によって多くの人たちの祝福の源となることができますように、私を通して私の生活習慣を見て多くの人たちが、星の数の人たちがあなたに出会い、あなたに救いをいただき、一緒に天国に入ることのできるものとなれますように、主よ、どうぞ私たちを清めて使わせてくださることをお願いします。家庭に、職場に、学校に、地域に、私たちを祝福して使わせてください。主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。